お祈りします。天の神様、今日もそれぞれの生活の場所から神様が私たち一人一人の名前を呼び集めてくださって、愛する兄弟姉妹と共にあなたの御前に集い、誠の神様あなただけに礼拝を捧げることができるこの恵みを心から感謝いたします。今日も翼の教会に集い、またインターネットを通して同じ心で礼拝を捧げておられるお一人お一人、後に CD や DVD で礼拝を共に捧げられるお一人お一人、私たちが今日もイエス・キリストにあって一つとされ、神の家族として一緒に礼拝できるこの幸いをありがとうございます。どうぞ私たちが大切なものを見失うことなく、イエス様だけを見つめて今週も歩み出すことができますように導いてください。神様、今あなたの助けを必要としている方々に、どうぞあなたが豊かに臨んでください。痛みの中にある峰崎姉妹をどうぞお守りください。今痛みが和らぎ、リハビリも用いられて癒されますように。同じくリハビリ中の綾子姉妹や手術を控えておられる本田姉妹、自宅療養中の兄弟姉妹お一人お一人を神様がお守りくださいますように、お癒しくださいますようにお願いいたします。今滋賀県でご奉仕にあたられている秋田先生を、すべてご奉仕お守りくださって、あなたの栄光を表す器として、今日も豊かにあなたご自身が先生を通して働いてくださって、お帰りになるまで続けてお守りください。続くコロナ禍の中にあって、お一人お一人が健康もまた心も守られますように、私たちがいつも神様を見上げてぶれないで歩んでいくことができるように続けてお導きください。神様、どうぞ教会の歩みを祝福しお導きください。一つ一つの営みが神様の御手の中で、いつもあらゆる悪しきものから守られて、たくさんの祝福に感謝しながら、あなたを褒めたたえながら、喜んで歩んでいくことができるように、これからもよろしくお願いします。今から御言葉を見てまいりますので、この時間を祝福してください。あなたが御言葉を持って、私たち一人一人に今日も一つでも二つでもお語りくださって、私たちが御言葉を握りしめて応答して、ここから歩み出すことができるようにお願いします。あなたの御言葉を待ち望みます。心開きます。どうぞお語りください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。早いもので6月も中旬です。皆さんはどんな6月の前半、また先週1週間を過ごされたでしょうか。私はですね、おとといの金曜日、長女を連れて、長女が3年生まで通った大熊町の小学校に、行ってきたんですね。おとといはちょうど6月の11日だったので、あ、たまたまだったか、11日、あ、10年と3ヶ月ぶりに小学校に、長女はまた私も足を踏み入れてくることができたのでした。まあ、当時その学校に通っていた子どもたち全員に大熊町から案内が届いてですね、おとといの金曜日から今日の日曜日にかけて学校の中に入ることができますよという案内だったんです。そして今日までの立ち入りが終わったら、校内に残されているものは全て処分しますということだったので、まあ何も持ち出すものは3年生の時のものですから何もないんですけれども、まあ、あの日また来週ねってクラスメイトと挨拶を交わして後にした教室がどんなだったかを見に行ってきたのでした。まあ、もしかしたら同じ時間に来る友達に会えるかなって、長女も期待もしたようですけれども、まあ、やっぱり金曜日平日は申し込みも少なかったようで会えずに残念でした。まあ、親もそうだったんですが、本人もですね、3年生の時の記憶、どんな学校だったかなとか当時の記憶はあんまりないって言っていたんですけれども、やっぱり足を踏み入れて実際に目で見て、またその空気を感じると当時の様子もいろいろと思い出されたようで、 まあ、地震で本が散らばったままの図書室に足を踏み入れたら懐かしいって言葉が出てきて、この本私のお気に入りだったんだよねって思い出してみたり、教室の窓から見える景色とか、同じ机を並べていたクラスメイトの面々とか、10年3ヶ月ぶりに見た机の中身も懐かしく、なんとそこに現金が300円ぐらいあったりして、黒板には3月11日って書かれたままで、まあ、1時間ほどでしたけれども感慨深く過ごしてきたのでした。ちょっと新聞社のインタビューを受けたり、アンケートされてそれに答えたりしながら、改めてですね、親もまた娘も、ああいい街だったな、いい学校だったなって、そこで過ごすことができた日々に感謝をしましたし、またあの日を最後に会えていない学校のみんなも、それぞれの場所でみんな元気でいてほしいな、みんな笑顔でいてほしいなと祈らされたりもしたのでした。最後に娘は教室に戻ってきた6月11日その日の日付と、佐藤好むと自分の名前を黒板に、そしてその名前の後に一言わーいという言葉も添えて黒板にチョークで書き記して、なんかそこには今日のタイトルじゃないですけれども、娘の感謝と祈りが込められているような、そんな風に見えたのでした。さて今日は娘の感謝と祈りではなくて、今日のタイトルにつけた通り、パウロの感謝と祈り、パウロの感謝と祈りを今日はご一緒に見てまいりたいと思います。大伝道者と呼ばれるパウロのその活動の様子は、皆さんなんだか懐かしいですね。数ヶ月前まで6年かけて続けて見ていた使徒の働き、新約聖書使徒の働きに詳しく書き留められていましたね。パウロのクリスチャンを迫害している側だった時の様子も書かれていましたし、イエス様に出会って救われるという劇的な出来事も書かれていました。そしてクリスチャンになって伝道者として召されて、3回にわたって伝道旅行に出かけていった様子もそこには書き留められています。その伝道旅行によって福音はアジア全域に、さらにはヨーロッパにまで伝えられて、各地に教会が誕生していきました。またパウロが受けた迫害の様子も使徒の働きにはたくさん書き留められていますし、ついには当時の世界の中心でもあったローマ帝国にまで裁判のために護送されていく、そんな場面もありましたね。皆さんもきっといろんな場面思い出されるのではないでしょうか。パウロはですね、あちこちに誕生していった教会やそこで働く伝道者たちなどに向けてたくさんの手紙も書いた大伝道者です。皆さん今だったら高速道路を通って車ですぐにお久しぶりなんて会いに行くことができたり、飛行機だったらひと飛びでどの子の教会にも行けるかもしれませんし、行かなくても電話やメールでいつでも連絡できたり、最近はインターネットを通して顔を見ながら話すことだってできます。きっとパウロ先生はですね、今のこの世の中、この世界の様子を、ああ今はいいなって羨ましく見ているかもしれないですね。当時は会いに行くのはとっても大変だったし、命がけだったし、時間もかかったし、危険もいっぱいあったでしょう。手紙だって届くのにどれだけ日数がかかるか、ましてや紙すら容易には用意できなかったかもしれないし、どれだけ苦労したことでしょうか。だからこそパウロが各地の教会や伝道者に宛てて書いた手紙には、これがもう最後になるかもしれないって思いがいつもあったんじゃないですか。もうぎっしりと思いが込められていて、そこには感謝もあり、祈りもあり、会いに行きたいという願いもあり、時には勧めの言葉とか忠告の言葉もありました。その手紙のいくつかはこの新約聖書に加えられていて、今日はそのうちの一つであるピリピ人への手紙、ピリピ人への手紙、ピリピの町に建てられている教会に宛てて書かれた手紙を見てまいりたいと思うんですね。 これから何回かに分けてこのピリピ人への手紙を見ていきたいと思っていますけれども、今日はその初回なのでちょっと時間をとって、まずはこの手紙の背景について説明をしますね。このピリピ人への手紙には別名があるんです。その別名は喜びの書簡、喜びの書簡とも呼ばれている手紙です。これから見ていくと分かるんですけれども、確かにこの手紙には喜びとか喜びなさい、喜ぶなどといった言葉が全部で16回も使われていて、一番多く出てくる言葉なんですね。また言葉がただ多く出てくるだけじゃなくって、この手紙の内容そのものにも主にある喜び、福音を聞いた喜び、救われた喜びというものがもう満ち溢れているんです。そんな喜びの書簡ピリピ人への手紙は、まあ、特徴としてはですね、パウロと個人的な親しい交わりを続けていたピリピ教会に、なのでこの手紙はですね、他の手紙に比べるとすごくこう近しい感じというか、親しみを込めて個人的に送ったそういう手紙であって、山あり谷ありのいろんなことがあるこの地上の歩みにおいても、イエス・キリストの福音による喜びというものがこの手紙全体にあふれているんです。ですからこのピリピ人への手紙、この書簡を見ていくときに、私たちもこの地上の旅路を歩んでいく中にあって、いろんなことがあります、山あり谷ありです、いろんなことつぶやいてみたくなったり、時には人を見て自分でがっかりしてみたり、かえって人を裁いてみたり、分裂してしまったりするんじゃなくって、イエス・キリストの福音を信じることによる喜び、喜びを私たちはこの地上の旅路でいよいよ味わい知るものとなってまいりたいと思うんですね。皆さん、この手紙を書いた時、実はパウロ自身も本来ならばつぶやきしか出てこないような、本来ならば呪いの言葉ばかりが出てくるような獄中に置かれているという囚われの身でした。もちろん獄中とはいえ、ちょっとした自由は特例として与えられていたんですけれども、とはいえいつもローマ兵士による監視のもとに置かれていましたし、いつ何があってもおかしくない、どうなってもおかしくない、そういう状況の中に置かれていたんです。ストレスも半端なかったと思います。しかしそれら何者もパウロからイエス様にある喜びを奪うことはできなかったのではないでしょうか。せっかくですから、2月の終わりに見た使徒の働きの最後の最後の場面をもう一度思い出してみましょうか。まずは今日引用箇所の丸一番に、使徒の働きの一番最後の28章30節31節を挙げていますから、パウロがこの時どんな状況だったかを思い出しながら、ご一緒に30節31節読んでみましょう。はい。パウロは丸2年間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。ローマで囚われているこの期間に、パウロは囚われの身ですから、出ていくということはもちろんできませんでしたから、訪ねてくる人たちに神の国を述べ伝えて、イエス様のことを教えました。そしてまた、先ほどから言っているように自分の人生の最後にあたって、気になっているあの教会、この教会、あの人に、この人に向けて手紙を書きました。パウロはこのローマの獄中からこの2年の間にエペソ人への手紙を書きました。コロサイ人への手紙も書きました。ピレモンへの手紙も書きました。そして最後に今日この箇所、ピリピ人への手紙を書いたと考えられています。この時紀元61年頃、紀元61年頃のことでした。 その約10年前、紀元50年頃、パウロの第2回目の伝道旅行の時に、ヨーロッパで最初に誕生した教会がピリピ教会でした。使徒の働きの16章にその時の様子が書かれているんですけれども、パウロの伝道によって紫布の商人リディアが救われて、彼女とその家族もバプテスマを受けました。ピリピの町でパウロはやっぱり捕らえられてしまって牢屋に入れられてしまったんですけれども、そこで有名な言葉ですね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますといったパウロの言葉の通り、その牢屋の看守とその家族全員も救われてバプテスマを受けるという奇跡的な出来事がありました。こうしてまずは2家族からヨーロッパ最初の教会がピリピの町に誕生したのでした。いかがでしょう、なんとなく覚えておられますか。その後第3回目の伝道旅行の時にも、そのピリピを行く時帰る時訪ねて実際に会えたのは多分それら数回だけだったと思いますけれども、パウロとピリピ教会は親しい交わりを持ち続けて、何よりもピリピ教会はいつもパウロのためにお祈りをして、パウロの働きのために献金をして、物心両面において支える、そんな教会だったんです。パウロがローマに護送されてローマで捕らえられているというこの時も、ピリピ教会では献金を集めて、それをエパフロディトという人物に託してパウロのもとにローマまでわざわざ届けたということが、このピリピ人への手紙から後々分かってきます。さらにこの手紙を徐々に見ていくと見えてきますが、そのエパフロディトはローマに到着した後、重い、死ぬほどの病気にかかってしまいました。しかし神様の憐れみによって回復して、彼が回復するとパウロはピリピ教会からエパフロディトが運んできてくれたその贈り物に対する感謝の手紙を書いたんです。その手紙にはパウロの感謝と祈りが書かれ、またピリピ教会の中にあった不一致の問題とか異端の問題とか、そういったものへの解決を願っての勧めの言葉も書き添えられて、そしてその手紙をエパフロディトに託してピリピ教会へと送ったんです。その手紙が今日から見ていくこのピリピ人への手紙なんですね。さあ、ちょっと説明が長くなってしまいましたが、そんなパウロの置かれていた状況、この時のパウロの思いなどの背景を思い浮かべながら、今日の箇所に入ってピリピ人への手紙の最初の部分、1節から11節を見てまいりたいと思うんですね。今日のアウトラインはタイトルにある通りです。パウロの感謝と祈りが冒頭部分に書かれています。皆さんは手紙ってよく書かれるでしょうか。今はすっかりメールとか LINE とかで用事を済ませてしまうことが多いかもしれませんけれども、時にはですね、紙とペンを使っての手紙が届くってやっぱり何か嬉しいものではないでしょうか。と言いつつ、私もですね、紙とペンを使って手紙を書くことってすっかり機会が減ってしまって、時々書こうとするとなんか手が思うように動かなかったり、いつもパソコンとか携帯電話が漢字に変換してくれるので、いざ手書きで漢字を書こうとするとなかなか書きたい漢字がスラスラ書けなくなっていることに焦りを感じるんですけれども、皆さんそんなことないでしょうか。何人かはうなずいて共感してくれているようにも思いますけれども、また手紙の冒頭の言葉って結構悩みませんか。短い部分ですけれども、その人の人柄とかその人の相手に対する思いなどが、その冒頭の部分から相手に結構伝わってくるものですよね。パウロはエパフロディトに託す手紙を書き始めて、今日はその最初の最初の部分、冒頭でまずは懐かしいピリピ教会の人々に挨拶をして、彼らのことを思うたびに神様に感謝しているということを告げて、また彼らのために祈っています。今日 今日はそんなパウロの感謝と祈りを確認してみましょう。時間の関係上あまり詳しく見ませんが、最初の挨拶の部分が1節2節、挨拶が1節2節に書かれていますので、挨拶の部分もせっかくだから読んでみましょうか。この1章の1節2節続けてご一緒に読んでみましょう。はい。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。一節にあるようにこの手紙の差出人はパウロです。そしてパウロはこの時、パウロを助けるためにローマに来てくれて、近くにいていろいろと助けてくれているテモテのことも忘れずに名前を連ねていますね。まあ、フィリピの人々にとっては10年前の教会のその誕生の時にもパウロと一緒に来てくれていたそのテモテの名前をこの手紙でも見てですね、あ、今もパウロ先生とテモテ先生一緒にいるんだって喜んだのではないでしょうか。またこの時のパウロは他の手紙の書き出しの時によく用いられている使徒パウロという肩書きを用いないで、しもべと奴隷っていう言葉です。これしもべと自己紹介をしているんです。このような書き出しの中にもパウロのテモテに対する愛や配慮、またフィリピ教会の人との親しさや交わりの深さというものを感じることができますね。受け取り人はフィリピにいるすべての生徒たち、そして教会の監督たちと執事たちです。さっき言いました、10年前は2家族、たった2家族からスタートしたフィリピ教会は10年で随分成長していたんでしょうね。その教会は組織を持っていて、監督たちと執事たちもいる、そういう教会になっていきました。皆さん、この1節2節読んでどうでしょう。気がつくのは、この短い挨拶の中にキリストイエスの、キリストイエスにある、そして父なる神と主イエスキリストからと何度もイエス様の名前が出てきているということ、気がつかれるのではないでしょうか。つまり全ての土台はイエス様だということです。パウロとフィリピ教会をどんな時も結びつけるのはイエス様だということです。そしてフィリピ教会に注がれる恵みと平安の源もただただ父なる神様とイエス様なんだということです。皆さん、私たちのこの福島第一聖書バプテスト教会もそうです。私たちは単なる人の集まりとか、ただの仲良しサークルのようなものじゃなくって、ここにはキリストイエスのご支配があって、イエス様ご自身が土台であり、イエス様だけが主役であり、ただイエス様によって結び合わされている群れであり、ただイエス様からの恵みと平安が満ち溢れるところなんですね。ですから私たちはこれからもこの教会の頭はただイエス様だけであるということを覚えて、人を見ないで、自分を見ないで、イエス様だけ見て歩み、みんなでイエス様だけを主と告白して、イエス様に会って祈り合い、イエス様を喜び一致して歩んでいきたいと思うんです。さあ、続けて3節からパウロの感謝が述べられていきます。じゃあ3節4節をご一緒に読んでみましょう。3節4節を読みましょう。はい。私はあなた方のことを思うたびに、私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびに、いつも喜びを持って祈り。いかがでしょうか。パウロはフィリピ教会のことを3節思うたびに、神様への感謝があふれてくるっていうんです。さらに4節見ると、フィリピ教会のことを思い祈るたびに喜びがあふれてくるって言うんです。あなたのことを思うたびに、あなたのことを祈るたびに、あなた方教会のことを思うたびに、祈るたびに、神様への感謝と喜びがあふれてくるって そんな人、そんな教会はなんと幸いなことでしょうか。だってもし手紙もらってですよ、あなたのこと、あなた方の教会のことを思うたびにため息が出てくるとか、あなたのことを思うだけでつぶやいてしまうとか、祈るたびに悲しくなって不安になってしまうとか、もしそんな風になってしまってたら、やっぱり寂しいですよね。私たちの教会はどうでしょうか。パウロがこんなにも神様にあなた方のことを思うたびに、祈るたびに感謝と喜びが湧き上がってくる、その理由は何でしょう。五節をご一緒に読んでみましょう。五節を読んでみましょう。はい。あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。そうなんです。パウロが神様に感謝する理由、それはピリピ教会が最初の日から今日まで福音を伝えるということに共に携わってきたから、そのことに感謝しているんですね。この最初の日で、先ほど説明したようにパウロが第2回目の伝道旅行の際にヨーロッパに初めて渡っていて、ピリピの町で伝道した時のこと、それが最初の日です。その時はわずか数日間のピリピへの滞在でしたけれども、しかもパウロは牢屋に入れられるという経験もしましたけれども、さっき言ったように紫布の商人リディアとその家族、その牢屋の看守とその家族が救われて、その二家族から教会がスタートして、二家族だけでしたから、すぐに消えてなくなってしまったじゃなくって、かえって今日まで約10年の間もピリピ教会は二家族からスタートして福音を伝えることに忠実に一歩一歩共に携わり成長してきたんです。これはローマの獄中にいたパウロにとってどんなにか感謝となり喜びとなったことでしょうか。二家族からスタートしたピリピ教会は約10年の間に監督たち、指導者たちと執事たち、役員たちを置く教会に成長していました。そしてまた獄中にいるパウロに援助金を送るまでに、パウロの伝道を共に担う強くて麗しい教会に成長していました。10年前はパウロもシラスもテモテやルカたちも滞在期間はほんの数日間でした。救われたばっかりの二家族、彼らを導く指導者も誰もいなくなってしまいました。しかしそのまま彼らの信仰は消えてしまうんじゃなくて、きっと彼らは二家族で心合わせてご聖霊の助けを祈り求めながら、毎日聖書を読んで神様の御心を求めて、それに従って、そこにこそある希望、喜びを隠してしまうことなく表していったのではないでしょうか。イエス様によって与えられた救いの喜びのゆえに、その二家族はその喜びを抑えきれずに、やがて福音はピリピの人々に伝えられていって、広められていって、そしてこんなにも麗しいピリピ教会がそこに立て上げられていったのではないでしょうか。そしてさらには遠くローマの地で捕らえられながらも伝道しているパウロのためにも、変わることなく祈り続けて、物心両面において支え続けたのではないでしょうか。ローマの獄中でパウロの心はどんなにか感謝と喜びに満たされたことでしょうか。以前にも紹介したことがありますけれども、一つの文章をもう一度紹介しますね。それは、真の教会は、誠の教会は宴会の家のようである、というタイトルのこんな文章です。よく墓場のような教会、博物館のような教会、劇場のような教会、宴会の家のような教会という4種類の教会があると言います。墓場のような、墓地のような教会とは、信仰の活動が死んでしまい、人々の顔に喜びがない教会のことを言います。お墓参りをするかのように、ただ義務感で行ったり来たりする教会のことを言います。博物館のような教会とは、骨董品を見て喜ぶように、 あの頃のうちの教会はこうだったねと懐かしい昔の思い出を食べて生きています。劇場のような教会とは大勢の人が集まってはきますが、一つの場所だけを見ています。そこにいるスターや歌の上手な人を見て拍手を送り、出ていくときはわずかなお金を置いていきます。何人かの主人公と監督がいるだけで、ほとんどの人は見物客であり、座って拍手して帰っていきます。そうかと思えば宴会の家のような教会があります。先にイエス様を知った人々が通りに出て行き、山を越えます。イエスが私たちを救うためにこの地に来られたので、よければ明日一緒にどうぞと貧しい人や病人もすべて招きます。彼らが集まってきてその宴会の家を満たします。先に主を受け入れた人たちは彼らに喜んで仕えます。何も食べなくてもお腹が満たされています。主は満足げに彼らを見つめられます。真の教会は宴会の家のようでなければなりません。神を知らない人々が集まり、御言葉で満たされ、喜び賛美し、神の恵みに涙する宴会の家のような教会です。私たちの教会がこのような教会になることを祈りますという文章なんですね。さあ、いかがでしょうか。パウロの感謝、それはフィリピ教会がいつも神様の御心に従い続けて、どんな時も山を越えていって町へ出ていって福音を伝えることに携わり続けて、またその働きのために祈り続けている、その姿を知っていたからこそパウロは感謝をせずにはいられなかったんです。そしてこれは神様ご自身が喜んでくださることであり、神様ご自身が教会に期待しておられることではないでしょうか。皆さん、墓場のような教会、博物館のような教会、劇場のような教会、寂しいと思います。私たちもいつも福音に立ち続けて、救いの喜びを味わいつつ、まるで宴会の家のような喜びと感謝に満たされて礼拝を捧げてまいりたいと思いますし、また福音を伝え続けてまいりたいと思いますね。それは決して自分の力によるものではなくて、またそうあらねばならないという何か窮屈さを感じながらのものでもありません。次の6節にあるように、神様ご自身がその良い働きをこれからも推し進めてくださり、そしてキリストイエスの日に完成させてくださるのは神様なんです。ですから私たちはパウロが7節で言っているように、まずは私たち自身が福音の恵みにみんなで共に預かり続けて、また8節にあるようにキリストイエスの愛の心を持って慕い合い、愛し合い、イエス様にあって一致して歩んでまいりたいと思いますね。私たちの間に愛があるときに、神様はこれからも私たちを用いてくださって、御業を成してくださるのではないでしょうか。さて、最初の日から今日まで10年間のピリピ教会の歩みを覚えて、神様にまずは感謝したパウロでした。そして今度は今日から、今日からキリストの日までの歩みを覚えて、パウロは神様にお祈りをします。パウロの祈り、それでは9節10節をご一緒に読んでみましょう。9節10節を読みましょう、はい。私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように、こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなり。パウロの祈り、それはまず9節にあったように、あなた方の愛がいよいよ豊かになって、10節大切なことを見分けることができますようにという祈りでした。ただ愛が豊かになればよいと言っているわけではないですね。それが盲目的な愛になってしまったり、 自己中心的な独りよがりの押し付けの愛であってはならないんです。だからこそパウロは9節で、あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになるようにと祈ってるんです。いかがでしょうか。私たちが誰かを愛したときに、その人を愛すれば愛するほどその人のことを知りたい、もっと知りたいと願うのではないでしょうか。そしてその人のことを知れば知るほどその愛はさらに豊かになって、一方通行のバランスを欠いてしまった、そういう盲目的な愛じゃなくて、自分の愛に酔うような押し付けるような独りよがりの愛でもなくて、お互いに愛し合う相互通行の交わりのある、そういう愛になっていくのではないでしょうか。私たちはこれからも神様を知り、隣人を知り、神様を愛し、隣人を愛し、その愛をいよいよ豊かにしてまいりたいと思いますし、愛すればこそあらゆる識別力によって何が正しく、何が大切で、何が本物か、どのように神様を愛し隣人を愛するか、神様の御心を求めて大切なことを見分けることができるものへと成長させられてまいりたいと思いますね。十節、こうして私たちもいつもキリストの来られる日に備えて生きるものとなり、決して高ぶることなく純真で非難されるところのないものへと変えられてまいりたいと思います。そして11節も読みましょう。11節も読んでみましょう、はい、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされて、神の栄光と誉れが表されますように。私たちが愛を豊かにして、大切にすべきことを見分けて大切にして、いつも純真なものとして、私たちの心の内におられるご聖霊に王座明け渡し導かれて歩むならば、御霊は私たちのうちに良い実を、義の実をたくさん結ばせてくださるでしょう。そうやって義の実に満たされて、私たちクリスチャンの生きる目的である神様の栄光と誉れを表していく歩みへと、私たちもいつも歩を進めてまいりたいと思いますね。先日ある人が乗っている自転車の後ろのタイヤがですね、どうやらパンクしてしまったというので、自転車を車に積んで近くのホームセンターの自転車屋さんに行ってきたんですね。その人の自転車、前にも最近パンクしてしまったことがあったようで、自転車屋さんにですね、パンクしないコツ、注意すべきことって何ですかって教えてもらったんです。パンクしないコツって何だと思いますか。それは何かというと、いつもタイヤをしっかり空気で満たしておくことということでした。知らず知らずに空気はだんだんと抜けていってしまうので、いつもチェックしてちゃんと空気で満ちているか、いつもしっかり満たしておくということが大切だそうですね。知らず知らずに空気が減った状態で走り続けていると、段差を越える時の衝撃とか、何かを踏んでしまった時にチューブが破れてパンクしてしまいやすいそうです。そしてやがてタイヤ全体のそのフレームも歪ませてしまって、しまいには自転車そのものをダメにしてしまうということでした。なんかその話聞きながら、私たちの心もそうかもしれないなって思ったんです。パウロが祈っているように、いつも私たちの心もイエス様によって与えられる義の実に満たされていないと、知らず知らずにいつの間にか力を失ってしまって、目の前に時に訪れるその段差を無理して越えようとするとパンクしそうになってしまったりするのかもしれないですね。またそれがやがて私たちを歪ませてしまって、もはや私たちが神様の栄光を表すことができなくなってしまうのではないでしょうか。私たちはパウロの祈りを私たち自身の祈りにしたいと思います。9節にあったように、私たちの愛がまっすぐにいよいよ豊かになり、 真実な愛を持って神様を愛し、隣人を愛してまいりたいと思います。その愛に基づいて10節、私たちがいつも大切なことを見分けることができますように、私たちがキリストの日に備えて生き、11節にあるようにイエス様によって与えられる義の実にいつも満たされて、神様が私たちを通してご自身の栄光と誉れを表してくださるように、そんな神様に用いられやすい器となってまいりたいと願わされます。さて今日はパウロがローマの獄中から親しみを込めて書いたピリピ人への手紙、その冒頭の部分をご一緒に見ることができました。パウロが思うたびに神様に感謝があふれてくる、祈るたびに心に喜びがあふれてくる、そう言わしめたピリピ教会はいつも福音の喜びに立ち続ける教会でした。福音を伝えることに携わり続ける教会でした。私たちはどうでしょうか。いつもイエス様に会って結び合わされて、いつもみんなで神様の恵みに預かり続けて、喜びの礼拝をお捧げして、イエス様の愛の心を持って慕い合い、愛し合いながら歩んでまいりましょう。そんな私たちの姿が証として用いられて、私たちも福音を伝え続けることができる教会として、キリストの良い香りを放つ教会として、主の日の完成に向けて成長させられ続けてまいりましょう。私たちがいつもイエス様によって満たされて、私たちを通して神様の栄光と誉れが表されますように、そんな祈り心をいつも持ちながら、これからもこの教会の唯一の頭であるイエス様だけを喜び、イエス様の導きにみんなで一致して従ってまいりたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら、喜びの書簡ピリピ人への手紙の冒頭部分、今一度思い巡らしてみましょう。ローマの獄中に置かれていたパウロのもとに、祈りによる贈り物を携えてエパフロディトが来てくれた時、パウロはどんなに慰められたでしょう、励まされたでしょう、喜びにあふれたでしょう。そんなパウロがローマの獄中から最後に書いた手紙と言われているこのピリピ人への手紙、その冒頭でパウロは感謝と祈りを書き留めました。パウロの感謝はもしかしたら数回しか直接会うことができなかったかもしれない、数日しか滞在することができなかったかもしれない。最初は2家族からスタートした小さな小さな集まりだったかもしれない、すぐに指導者がいなくなってしまった、そういう教会だったかもしれない。しかし彼らは福音の喜びを握りしめ続けて、イエス様を喜び続けて、その信仰の灯火を消すことなく、かえって10年後には愛にあふれた麗しい教会となり、ピリピの人々に福音を述べ伝え、パウロのもとに使いを送るような、そんな教会となっていました。私たちの教会はどうでしょうか。私たちは今日どんな思いで礼拝を捧げているでしょうか。何か義務感になってしまっていたら、何かただのお客さんのようになってしまっていたら、ただ昔の思い出を分かち合うためだけに集っているような礼拝になってしまっていたら、 なんだか寂しいと思います。私たちがいよいよただ神様を喜び、キリストに、イエスにあって結び合わされて、みんなで愛し合い、慕い合い、祈り合いながら心から礼拝を捧げ続けてまいりたいと思います。この教会にそんな愛があるならば、神様が私たちを用いてくださるでしょう。福音がこの地に伝わっていくでしょう。広がっていくでしょう。多くの人々が教会に来てくださるでしょう。私たちは福音の喜びに生きる、そんな群れへといよいよみんなでなってまいりたいと思います。その愛がいよいよ増し加えられて、私たちを通して神様の栄光と誉れだけが表されていきますように、私たちもそのように祈りながら、この地上の旅路を、この2021年度の歩みを歩んでいきましょう。今は何もできないと思うかもしれない、窮屈だと思うかもしれない、これからどうなるんですかと思ってしまう状況かもしれない。しかし私たちが大切なことをいつも見分けながら、イエス様によって与えられる義の実に満たされて、神様の栄光をただ表してまいりたいと思います。いつの間にか私たちの心がスカスカになってしまわないように、他のものに満たしを求めてしまわないように、私たちの心をイエス様の義の実で満たしていただきましょう。そしていつも満たされることから始まる、たくさんの神様の祝福を受け取りながら、賛美しつつ主を見上げて歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、今日のこの礼拝へと神様が私たちを招いてくださいました。愛する兄弟姉妹と共に同じ場所に集い、また場所は違えど同じ心で一つになって礼拝を捧げることができるのは何という恵みでしょうか。神様、私たちがあなたに心からの礼拝をこれからも捧げ続け、私たちが福音の喜びにいつも立ち続けて、ただイエス様を喜んで愛し合って祈り合って歩む、そんな私たちを通して福音がこの地に広まっていきますように。神様、どうぞ私たちのこの教会をここにお導きくださったあなたご自身がこれからも導き、ご自由に用いてください。この教会の一つ一つの歩みを通して、エリムの働きを通して、またいろんなプログラムを通して、そして何よりも私たちの愛し合うその姿を通して、キリストの良い香りが放たれ、神様を証ししていくことができますように、どうぞ導いてください。どうぞ私たちがあなたにいつも心満たされて、あなたの栄光だけを表していくことができますように導いてください。私たちの愛がいよいよ豊かになり、いつも大切なことから目を離さないで、イエス様だけを見つめて歩んでいくことができますようにお願いします。どうぞ今心が何か傷つき、また落ち込み、あなたの助けを必要としている人がいるならば、神様がその心に義の実を満たしてください。あなたにある平和を与えてください。祝福を与えてください。 どうぞ私たちが互いに祈り合いながら、一つ心で主を見上げて、神様に期待して、神様を褒めたたえながら歩んでいくことができるように導いてください。神様、お一人お一人の心に神様の癒しがありますように、あなたの祝福が満たされますように、よろしくお願いします。この教会の頭はイエス様、あなただけです。私たちはただあなたを見上げて、あなたを喜び、あなたに従ってまいります。どうぞお導きください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。